内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。10月も、もうすぐ終わりますが、11月見えてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。本当に暑くなったり寒くなったりで体調管理難しい気温が続いてますけれども、私の方はと言いますと、やっぱり寒さ厳しくなってきたなと思った日があったので、ついに布団も冬用の羽毛布団を出して、もう冬全開っていう感じなんですけども、とか準備してるとなんかこの布団暑いなみたいな時もあったりしてね、本当に冬はとかく面倒だなと思う、感じですけれども、最近あとハマってるもので言うと、ネットフリックスを結構活用してまして、ジャスティン・ティンバーレイク&ザ・テネシー・キッズっていう番組っていうんですかね、作品が、配信されて、でそれ何かっていうと、2015年の年明けに行われた、そのずっとやってたワールドツアーの最終公演をまとめたものなんですね。ラスベガスでやってたらしいんですけど、そのライブとその舞台裏みたいな、だからジャスティン・ティンバレイクがそこに会場入りするところから追ってるんですけど、まあそのライブがまあかっこよくてですね、本当になんかエンターテインメントとしてもう世界最高峰っていうか、こういうのは生で見てみたいなと見ながら思ったんですけども、まあジャスティン・ティンバーレイクはね、まあ、アイドル的なところから始まって、そこから大人の、音楽というか、アーティスト的な、スタイルになってきて、俳優としてもね、近年はすごい活躍していて、いい映画いくつも出てるし、まあ、歌えて踊れて演技ができてという意味で、こう何でもできる、恐ろしいなという思いを新たにしましたけど、この作品がまたジョナサン・デミっていう有名な映画監督が監督していて、羊たちの沈黙とかを撮った監督ですけど、それもまたすごいなと思って、ネットフリックスオリジナル作品でこういう座組というか、こういうラインナップ揃えてくるのすごいなと思ったんですが、あとネットフリックスで言うとですね、深夜食堂っていう漫画原作のテレビドラマ、これまでやってたやつの新シリーズがネットフリックスで配信されていて、僕深夜食堂のドラマ好きで、ブルーレイも持ってるんですけど、それが始まったんでまたそれも見ていてですね、深夜食堂ってどんな話かって簡単に言うと、こう飯屋っていう、本当文字通り夜遅くから朝まで営業しているカウンターだけのお店があって、でそこに来る、お客さんたちの人間ドラマみたいのが一話完結で描かれるドラマなんですけど、まあ、それをねちょこちょこ見るのはね、最近ネットフリックスで見るのが日々の楽しみなんですけども、それ何が面白いかって、脚本とか監督演出をやる人にですね、映画界の人も、結構参加していてですね、山下信弘監督とかが、演出を手掛けてる回とかもあったりして、そういう面白さもあったりして、すごい見応えがあるんですけども、そのネットフリックスのシリーズのある回で、韓国人女性の登場人物が出てくるんですね。で見ていて、この人いい女優さんだなと思ったっていうか、なんかそのドラマというよりはその人から目が離せないようなレベルで、なんかこの人に引っ張られてドラマを見ているような、にさえ思うような、女優さんがいてですね、でこの人誰だろうと思ってエンドクレジットを見て、コ・アソンさんという人だったんですけど、でネットで調べたらですね、グエムルっていう映画が昔あって、ポン・ジュノ監督のすごい傑作の怪獣映画なんですけど、すごい面白くて、これはすごいみんな見るべきだなと思うんですが、そこで話の発端となるさらわれてしまう少女、なんか彼女が子役時代にその映画に出てた子なんですね。でその小さい姿しか、まあ僕もそれを見た時はまだ幼い感じでしたけど、大きくなってみたいな、まさかこんな深夜食堂に出るとは思わなかったから、いやびっくりしちゃって、でいろいろ調べると冬の小鳥っていう映画にも出てたらしいんですが、いや本当にね、 年月を感じる出来事だったんですけれども、でいろいろネットで調べている中でインタビューを見つけて、イ・チャンドン監督と仕事したいというふうに書かれていてですね、でどんな監督かってその人は言うと、シークレットサンシャインっていう僕その監督で好きな映画があって、これもまたとんでもない映画なんですが、そういう監督で、で彼女はそのインタビューの中でポエトリーアグネスの歌っていう映画が好きと言っていて、で彼と仕事したいっていうふうに語っていたんですが、まあなんかこう昔の映画も思い出しつつ、また深夜食堂を見て、あこの女優さんすごいなみたいなのも あった上で、やっぱ韓国映画界のレベルの高さというか、国際的な評価も高い監督多いですし、なんか改めて最近あんまり見てないのでチェックしなきゃなと思いましたね、そんなネットフリックスをよく見ている最近でございます。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネームあおちゃんさん、大阪府大学1回生。内山さんこんばんは。いつも楽しくラジオ拝聴しております。私はいつも財布にはお金がほとんど入っていません。使うときにお金を下ろして、それからまた使うときまでそのままで、いつも10から500円ほどしか入っていません。ん？親や友達からは急に必要になったとき困るやろと言われるのですが、お金が入っていると無駄に使ってしまうので入れられません。内山さんは普段財布にはしっかりお金を入れておきますか？変な質問ですみません。はあ、大学生でしょ、500円ぐらいしかないと困るシチュエーションありそうですけどね。電車賃とかね、スイカにチャージするときとかね、大丈夫なんでしょうね。大丈夫っていうことなんでね、普段財布にはまあそこから比べるとしっかりお金入れてるかもしれないですね。おー、どうでしょうね。でもこうそういう意味で言うと、こうお財布にお金が足りなくなってきたなっていう時に、こういくらごと下ろすのかみたいのって人によると思うんですけど、何万円ずつ下ろしていくのか、まあそれを僕がここで言うっていうのは、まあ個人情報をさらすことになるのでないんですけれども、まあなんか僕自身もやっぱりこう刻み方があって、なんかそれは基準としてありますけどね、それはあるけれども、まあでも足りなくなってもですね、まあ大学1年生だとまだかもしれませんが、そのうちクレジットカードとか使い出すと、まあ困ったらこのカードを使えばなんとかなるみたいなところで、現金なくても行ってしまえっていう時とかもなくはないですね。そうですね、そんな感じですかね。ラジオネームゆゆさん、埼玉県。コウキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。私は食べることがあまり好きではありません。生きるために食事をするので仕方ないとは思いますし、どうせ食べるなら美味しいものの方がいいに決まっているのですが、食べるという行為に快感を感じません。今一番欲しいものは食べなくても生きていける体です。コウキさんは食に関して興味をお持ちですか？以前、他の番組で好きな食べ物はうなぎとおっしゃっていましたが、その後うなぎは食べましたか？食に関して興味を持っています。その後うなぎは、何回か食べていると思います。まあ興味ないならしょうがないですよね。人それぞれライフスタイルあるからね。まあ食に関して興味はあるけれども、その例えばこう疲れて家に帰ってきて、で家に食べ物ないなみたいな時、明確なこの一食の食べ物がないなっていう時に、外に出るのもなっていう時に、なんかこうこれを一口食べれば栄養完了みたいのないかなって思う時ありますけどね。未来の発明品として、このゼリーを一パック飲めば、栄養完璧みたいな、お腹も満たされるみたいなのあったらいいなと思いますけれども、まあ基本的には美味しいもの、何か食べたことのない味っていうのを味わいたいなと思ってますけどね。今日もこのラジオ、打ち合わせ、収録の前の打ち合わせに僕は10分ぐらい遅刻してしまったんですけど、なんで遅刻してしまったかというと、その前の仕事が終わった後に、そのスタジオの近所にちょっとネットで検索したら、その有名なラーメン屋さんがあるっていうことで、まあ しょうがないなと思って行ってラーメン屋さんに、これはこの時間のこの配分だとラーメン屋さんに行って食べて移動して電車乗って文化放送行って間に合わない、でもまあしょうがないっていうことでラーメン屋に行くぐらい遅刻をはばからず行くぐらいはちょっと食に興味あるかもしれないですね。謝りましたよ、すいませんって。まあ美味しかったんでね、これはちょっと良かったかなと思うんですが、というわけで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今日は PSVR 体験しましたが、番組ね、そろそろ2年に到達しようとしてますけど、一番楽しかったですねお蔵入りになった黒ひげ危機一発回よりも楽しかったですねいやもうほんとすごいなと思って、これ画面、そのヘッドマウントディスプレイで見ている画面のその HD 感がもっと上がってったら、これ大変なことになるんじゃないかなと。ほら戻ってこれない感がね、半端じゃなかったですね。ホラーはやっぱりやばいなと思ったし、どうせあれでしょ、こう二次元の可愛い女の子ゲームもこれで出るわけじゃないですか。で僕こう二次元系でそれでこうグッとくることってないんですけど、これはちょっとやばいかもしれない、これやばいかもしれないなね。これは自分で手に入れたいなと改めて思いました。いや皆さんもね、機会あったら試してみてください。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは、@one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。今回なんですけれども、ポッドキャストをお聞きの皆さんのその聞く内容は一部コーナーが省略されています。そのコーナーはそのものズバリ PSVR の体験コーナーです。それはご了承ください。で、ツイッターで詳しく案内させていただきますが、ラジコっていうアプリがあると思うんですが、そのラジコのタイムフリー機能っていう最近できた、機能によって、番組の放送内容そのまま、聞けるようになっていますので、そちらの方はツイッターなどを見て、チェックしてみてください。それではまた来週、さようなら。